私のお膝にねんねしましたね。じゃあまずは耳かきからやっていきましょう。あ、先に言っておきますが、お客様、今は読み聞かせなので関係はないのですが、赤ずきんになりきるオプションでは敬語はございません。大変申し訳ありませんが、無礼を働くわけではないということを留意いただければありがたいです。余計な補足でございましたね。ではまずは右耳から赤ずきんの童話をお話ししながら耳かきいたします。昔あるところにとても可愛らしい女の子がいました。ある時、その女の子のおばあさんが赤いビロードの布で女の子のかぶる頭巾を作ってくれました。その頭巾を女の子にとても似合っていたので、みんなは女の子のことを赤ずきんと呼ぶようになりました。ある日のこと、お母さんは赤ずきんを呼んで言いました。赤ずきんや、おばあさんがご病気になってしまったのよ。おばあさんはお前をとっても可愛がってくださったのだから、お見舞いに行ってあげなさい。きっと喜んでくださるから。はい、お母さん。それじゃあこのケーキと上等なぶどう酒を一本持っておゆき。赤ずきんはおばあさんのところへ一人で行くのは初めてのことだったので、お母さんは心配でたまりません。でもお母さんには用事があって一緒に行けないのです。いいですか、途中で道草をしてはいけませんよ。それから狼に用心するのですよ。狼はどんな悪いことをするかわからないから、話しかけられても知らん顔しているのですよ。はい、お母さん、大丈夫よ。赤ずきんはお母さんを安心させるように元気よく行ってきまーすと言って出かけていきました。おばあさんの家はここから歩いて30分ぐらいかかる森の中にありました。その日はとても天気の良い日で、赤ずきんがスキップしながら歩いていると、そこへ狼が現れたのです。こんにちは、赤いずきんがかわいい赤ずきんちゃん。狼はニコニコしながら赤ずきんに話しかけました。赤ずきんはお母さんに言われたことを思い出しましたが、動物好きの赤ずきんにはニコニコしている狼が悪い動物には見えません。こんにちは、狼さん。赤ずきんが返事をしてくれたので、狼はにやりと笑うと尋ねました。赤ずきんちゃん、今からどこへ行くの？たった 一人で。あのね、おばあさんのお家よ。おばあさんがご病気だからお見舞いに行くの。
そうかい、それは偉いね。おや、そのバスケットの中には何が入っているのかな。
ケーキとぶどう酒よ。おばあさんのご病気が早く良くなるように持ってきたの。
なるほど。それでどこだい？おばあさんのお家は。
森のずっと奥の方よ。ここからなら歩いて15分くらいかかるわ。
15分か。
狼はちょっと考えました。
おばあさんの家を探しておばあさんを食べてしまうにはもう少し時間がいるな。よし、赤ずきんちゃん、おばあさんの家に行く前に周りを見てごらんよ。こんなに綺麗に花が咲いているし、小鳥は歌っているよ。せっかくだから楽しく遊びながら行ったらどうかな。例えば花を摘むとか。
赤ずきんは狼の言う通りだと思いました。花を摘んで持っていけばおばあさんは喜んでくれるに違いありません。そうね、狼さん、あなたの言う通りだわ。私、お花を摘みながら行くわ。
赤ずきんは早速いろいろな花を探し始めました。さて、赤ずきんと別れた狼はそのまままっすぐおばあさんの家へ行きました。トントンと戸を叩くと、
はいはい、どなたかのというおばあさんの声がしました。狼は女の子のような声を出しました。赤ずきんよ、ケーキとぶどう酒を持ってきたの、あげてちょうだいな。
それを聞いたおばあさんは嬉しそうな声で、
おや、赤ずきんかい。
さあさあ、鍵はかかってないから通して入っておくれ。おばあさんは体が弱っていてベッドから起きられないからね。
そうかい、それじゃあ遠慮なしに。
狼は戸を押し開けるとベッドに眠っているおばあさんに飛びかかりました。狼は怖さのあまり気を失ってしまったおばあさんの着物と頭巾を取ると、あとはパクリとおばあさんを丸飲みにしてしまいました。それから狼はおばあさんの着物を着ておばあさんの頭巾をかぶりベッドの中へ潜り込みました。その頃、赤ずきんはまだ花をとっていましたが、やがて手に持ちきれないほどたくさんとってしまうと、やっとおばあさんの家へ行くことを思い出しました。 あ、そうだわ、急いで行きましょう。
お ばあさんの家に行ってみると、入り口の戸が開いていたので、赤ずきんは不思議に思いました。どうしたんだろう、おばあさんはいつも戸を閉めておくのに。赤ずきんが家の中へ入ると、いつもと違った変な匂いがするような気がしました。でもそれが狼の匂いだとは気がつきません。部屋の奥のベッドにはおばあさんが寝ています。
こんにちは、おばあさん。
赤ずきんが大きな声で挨拶しましたが、何の返事もありません。赤ずきんはベッドに近づきました。
あら、おばあさんの様子が変。病気でこんなになってしまったのかしら。
赤ずきんは思い切っておばあさんに尋ねてみました。
おばあさん、おばあさんの耳は随分と大きいのね。
するとおばあさんに化けた狼が言いました。
そうとも、お前の言うことがよく聞こえるようにね。
それに目が大きくて光っている。なんだか怖いわ。
怖がることはないよ。可愛いお前をよく見るためだから。
それにおばあさんの手の大きいこと、おばあさんの手はこんなに大きかったかしら。
そうだよ、大きくなくてはお前を抱いてあげることができないもの。
それから、なんといってもその大きなお口、おばあさんのお口があんまり大きいのでびっくりしちゃったわ。
そうとも、大きくなくてはお前は、
お前を
食べられないからさ。
狼はそう言うと、赤ずきんをパクリと飲み込んでしまいました。
ああ、くったくった。ばあさんに女の子二人も食って満腹だ。
狼はすっかりお腹が大きくなったので、そのままいびきをかいて寝てしまいました。そこへいつもこの森で狩りをしている猟師が通りかかりました。
おや、ばあさまがでっかいいびきをかいて寝ているぞ。いつもと様子が違うようだが、
見てこよう。猟師が家の中へ入ってベッドに近寄ると、
いやいや、これは狼ではないか。
猟師は眠っている狼を鉄砲で殺してしまおうと思いましたが、もしかすると食べられたおばあさんがお腹の中で生きているかもしれないと思って、大きなハサミで狼のお腹をジョキジョキと切り始めました。するとまず赤い頭巾が見えました。そして女の子が飛び出しました。
はあ、びっくりしたわ。狼のお腹の中って真っ暗なんですもの。
その次におばあさんが
狼のお腹から。よっこらしょ。やれやれ、ひどい目にあったよ。と出てきました。おばあさんは寝たきりで動けなかったはずですが、狼に食べられたショックで病気がどこかへ吹き飛んでしまったのです。元気になったおばあさんは赤ずきんに言いました。赤ずきんや、庭にある石をたくさん持ってきておくれ。この悪い狼を懲らしめてやらないとね。そして赤ずきんがたくさんの石を持ってくると、おばあさんは石を狼のお腹に詰め込んで、お腹を針と糸で縫い合わせました。さて、しばらくした後、やっと目を覚ました狼は喉が渇いて近くの川に行きました。
ああ、お腹が重い。少し食べ過ぎたかな。
狼が川の水を飲もうとした途端、お腹の石の重さにバランスを崩して、狼はそのまま川にドボンと落ちてしまいました。悪い狼がいなくなって、みんなは一安心です。はあ、怖かったわ。これからは二度と道草をしないわ。赤ずきんは自分に言い聞かせたのでした。おしまい。いかがでしたでしょうか。童話赤ずきん、ハッピーエンドでとても素晴らしい物語だと思います。でも実は赤ずきんにはまだ秘密があるのです。知ってました？その前に右耳の仕上げに入りましょう。梵天入れますね。子供の頃に読んだだけという方であれば、赤ずきんはこのお話だけだと思うのも無理はありません。ですが、実は赤ずきんにはもう一つの赤ずきんと、このお話の後日談がございます。まずはもう一つの赤ずきんのお話からいたしましょうか。ズバリ作者が違うのです。今回お話しした内容はグリム童話。お客様だけではなく、世間で多く知られているのはおそらくこちらです。もう一つの方の作者はペロー、いわゆるペロー童話といわれるお話です。実はこの方の赤ずきんの方がグリム兄弟のグリム童話より前に作られています。知られざる裏話。実はペローの赤ずきんはグリム童話とは違ってバッドエンドです。しかもエッチな解釈が多いんですよ。後々にそのお話を読ませていただきますね。さ、耳封しますね。お疲れ様でございました。右耳は完璧でございますよ。読み聞かせも耳こきも完璧にこなしてこそのお店とプロですから。
さて、では左耳に移りましょう。上手にゴロンできますか？はい、えらいえらい、上手にゴロンできましたね。そのままいい子にねんねしていてくださいね。さて、では始める前に、こちらのお耳では先ほどお話ししたグリム童話の赤ずきんの後日談をお話しさせていただきながら、耳かきさせていただきますね。ああ、安心してください。後日談もハッピーエンドですよ。では、狼に食べられ、無事におばあさんと一緒に助け出された後日、赤ずきんはまたおばあさん家に向かうことになりました。赤ずきんや、病気が治ったおばあさんが散歩をしたいということだから、この靴を持っておゆき。わあ、なんて素敵な靴なのでしょう。黒くて硬そうなのに、とても柔らかいですわ。赤ずきんと散歩をしたいと言っていたわ。届けたら一緒に散歩に行ってきなさいな。わかりましたわ、お母さん。行ってきます。いいですか、途中で道草をしてはいけませんよ。それからやはり狼に用心するのですよ。別の狼が現れてどんな悪いことをするかわからないから、話しかけられても知らん顔しているのですよ。大丈夫でしょ、お母さん、もう学びましたもの。行ってきます。家を元気よく出た赤ずきん。おばあさんの家はここから歩いて30分ぐらいかかる森の中にありました。その日も前と同じく、とても天気の良い日で、赤ずきんがスキップしながら歩いていると、そこへまたも狼が現れたのです。でも赤ずきんは前の経験で学んでいるので、狼を無視することにしました。こんにちは、赤いずきんがかわいい赤ずきんちゃん。狼はニコニコしながら赤ずきんに話しかけました。しかし赤ずきんは狼の言葉を無視して歩きます。狼は赤ずきんから返事がないことに腹を立てますが、冷静になってお話を続けます。赤ずきんちゃん、今からどこへ行くの？たった一人で。赤ずきんからの返事はありません。おや、そのバスケットの中には何が入っているのかな。家から出るときに持っていたバスケット、中には新品のピカピカの靴が入っています。しかし赤ずきんは何も答えません。赤ずきんの態度にさすがの狼も諦めて引き下がりました。前回の狼の騒ぎから、この辺りには罠があり、罠をかいくぐって赤ずきんを投稿することができなかったのです。それから歩くこと数十分、赤ずきんは無事おばあさんの家にたどり着きます。なんだって？狼が？ええ、そうよ、おばあさん。でも私、ちゃんと無視したのよ。
赤ずきんから話を聞いたおばあさんは、念のために家の扉に栓抜きをかけて狼を防ぎます。実は狼は諦めたと見せかけて赤ずきんの後をつけていました。赤ずきんの後をつけておばあさんの家を知った狼は屋根に登り身を隠すことにしました。
帰る時を狙おう。
赤ずきんが帰宅する夕方を待ち、後をつけて人気のない場所まで行ったところでいよいよ襲おうという作戦です。狼が屋根に登ったね。どうしてわかるの？
屋根から足音がするからさ。
大変、どうしましょう、おばあさん。
しかし、それも察したおばあさんは家の前にある大きな石碑に前日ソーセージを茹でて残っていた汁をたっぷり満たすよう赤ずきんに指示しました。
なんだこのうまそうな匂いは。
そうして用意されただし汁の匂いに反応した狼は止まらず屋根から身を乗り出してしまいました。
あ、
体を突き出しすぎてバランスを崩し桶の中へ落ちてしまいます。
あ、熱い、息ができない。
狼はそのまま鍋の中で息ができずに死んでしまいました。めでたし、めでたし。いかがでしたでしょうか、赤ずきんの後日談。ハッピーエンドだったでしょ。物語といえばそれまでですが、毎回狼に狙われる赤ずきんとは一体どれだけ美味しそうな体をしていたんでしょうね。きっと肉付きもよく艶があってエッチだったんだと思います。さてさて、それでは左耳も仕上げです。梵天入りますね。
後に両の耳をティッシュで拭いて終わりです。以上で読み聞かせ耳かきを終了いたします。お疲れ様でございました。